の抵抗を主に主よ、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。それではお立ちいただいて主の祈りを一緒に祈りましょう。どうぞお立ちください。主の祈り、天地に達します。我らを主よ、願わくは皆をお招きさせてください。
義務を果たせたまえ、御心の天になるごとく義務をなさせたまえ、我らの日常をかけよ、今日を与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪の方を許したまえ、我らを心に許せず悪より救い出さず、
聖書を拝読いたします。本日選ばれました聖書の箇所は詩編とエレサの神というのであります。詩編4編2節から9節、旧約聖書の836ページです。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神を、苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしげに探すのか。虚しさを愛し偽りを求めるのか。うせら。主の慈しみに生きる人を主は見分けて、呼び求める声を聞いてくださるとして、おののいて罪を離れよう。よことあるときも自らの心と語り、そして沈黙に入れ。せら。ふさわしい捧げ物を捧げて主に呼び頼め。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。主よ、私たちに御顔の光を埋めてください。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。続いてエフェソの信徒の手紙4章8節から20節、新約聖書の356ページです。エフェソの信徒の手紙4章の8節から、そこで高いところに登るとき、戸田は人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったと言うのですから、低いところ地上に降りて来られたのではないでしょうか。この降りて来られた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより 体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の堅くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって芳醇な生活をし、あらゆる不自然な行いに照っては照ってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。祈祷いたします。天と地、すべてのものを作られ治めておられる全能の父なる神様、尊き主をあがめ栄光を称えて皆を賛美いたします。あなたの限りない愛と慈しみによって日々生かされていることを覚え深く感謝いたします。穏やかな5月の聖日の朝、私たちをそれぞれの生活の場から再び教会に呼び集めてくださりありがとうございます。神様からの語りかけを聞くこの場にふさわしいものとして心を整えさせてください。 そして乾ききった体に水が注がれて潤っていくように、全身が御言葉で満たされますようにどうか導いてください。私たちが今主イエス・キリストが復活された日を覚えるイースター後の40日間を過ごしています。主が復活の姿を弟子たちに表してくださったとき、初めは信じていなかった彼らがやがて愛を持って語ってくださる主の御言葉の力によって心の目が開かれ、本当に信じるものへと変えられていきました。人々の罪の贖いのために自ら十字架におかかりになり復活してくださった主イエスキリスト、一人一人の罪が許され、復活された主との出会いによってその御心を知ってこそ信仰がさらに深いものへと導かれると気づきます。この救いの恵みの出来事を私たちが今こそ深く刻む、心に刻む日々を送りたいと思います。主はいつも私たちと共にいてくださり、お捧げする祈りによって私たちを知っていてくださると信じています。2019年3月、島田教会は苦渋の決断をいたしました。2年経った今日までの間、その時の思いを忘れることなく忍耐を持って過ごしてまいりました。この間祈りを重ねてきましたのも、苦難を耐え忍んだ後、忍耐はやがて希望を生むという御言葉が心にあったのです。私たちはどのような状態にあっても教会から離れず、神様がお決めになることには時間がかかるということを覚えつつ、思いを一つにして神様を信頼しひたすら待つことができますようにどうか助けてください。先週5月2日定期総会が教会員11名と大牧者宮本牧師の出席をもって選ばれました。議事の一つ一つが報告された後承認され、神様のお恵みのもとに新年度がスタートいたしました。3名の役員が再任され、また引き続き役員6名が招聘委員としても御心を尋ねつつ役割を担ってまいります。島田教会の歩みはすべて主の御手のうちにあります。キリストに選ばれた群としての使命を受け止め、皆が共に歩んでいくことができますようにどうか導いてください。 広がる中にあっても休まずに続けております礼拝に、本日も御言葉の解き明かしをしてくださる本宮先生に心から感謝いたします。私たちは小さな群れではありますが、多くの先生方のご奉仕と祈りによって支えられているということをいつも心に留め、神様に従って成長をし続けるものとならせてください。久しく礼拝出席がかなわない兄弟姉妹を覚え、お一人お一人が抱えておられる病をどうぞ癒してください。そしてまたいつか共に礼拝をお捧げする日が来ますようにお願いいたします。この感謝と願いを主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。賛美歌214番お立ちください。
詩編4編は、平和のうちに身を横たえて私は眠りますとこう語っています。平和のうちに身を横たえて眠ることができるならば、それはどんなに幸いなことかと思います。私たちの人生の歩みの中で、皆さん方もよくご存知のように、この平和な眠りを奪うさまざまな出来事が起こっ ってまいります。先日は近くの牧之原台地で突風が吹いて、あんなところで突風が吹いて家が壊れるなんてっていうように思うんですけれども、そんなことが起こりました。実はちょっと我が家も大変で、15年使っていた冷蔵庫が左停電で、アウトになりまして、連休もあったりなんかしてなかなか冷蔵庫の手配がつかないような作業の中で、まあ、本当に片付けもしてないので次の冷蔵庫を買い替えても入れるのでもその場所というか動線作るだけでも1週間大騒動でやっておりました。まあ、本当に何が起こるかわからないというぐらいには思います。今のさまざまな状況や家族のこと、あるいは教会のこと、いろいろと平和の眠りを奪うことはたくさん起こります。この支援4点はそれに続けて、主よあなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのですと、そう語っています。確かにここに住むことができる、こここそ自分たちの宿るところなんだ、そういうものがなければ身を答えて眠ることもできないだろうと思います。世界を見渡せばそういう事柄ができなくなっている。いろちろ身をさらして国の姿勢に抗議を続けている少年少女たちがいます。今も安心して住むことができる国を求めて故郷を捨てて脱出をしている、そういう人たちがたくさんいることを私たちは知っています。けれども殺しは安心して眠ることもまた確かに住むこともできる場所もまた主なる神様が与えてくださる、そのことを知っています。聖書の教えの中には神様こそが私たちの宿る場所なんだ、そう語る聖書もあります。聖書の神様を知るということはどこに私たちが宿り、どのようにして安心して眠るかできるかということを知るということがであります。この詩はその冒頭で読み求める私に答えてください、私は正しさを求めてください、神よ苦難から解き放ってください、憐れんで祈りを聞いてくださいとこう語っています。神様こそが安心した眠りや確かに宿る場所を与えてくださる、そのことを知るからこそ苦難の中で死を呼び求める、そのような祈りが捧げられます。自分の正しさを神様こそが認めてくださるのだという主の信頼のうちに苦難からの解放を呼び求めることができます。 憐れみを求め祈りを聞いてくださいと、そのように祈ることができます。しかしこの祈りは、この祈りはいつも直ちに私たちの望むように聞かれるものではない、そのことをも示しています。この詩の7節を見ると、恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。そのように語られています。祈っても祈ってもその祈りが叶えられない、憐れんで祈りを聞いてくださいと繰り返し祈っても、その祈りが聞かれない、恵みを示すものがあろうかと、それより問いに囲まれる、そういう現実がある。この詩を生み出しました詩人、彼の先祖はユダヤ人ですけれども、その歴史をご存知の方たちは、彼らがどれほどの苦難の歴史を重ねてきたのかということをご存知だろうと思います。聖書の世界の中でも彼らの国は滅ぼされ、多くの者が滅ぼした国のバビロンという国に連れて行かれた、バビロン捕囚という出来事を経験いたします。やがてバビロンが滅んで彼らは国に帰ってきますけれども、しかしそこでも周りの民族との敵対、さらに周りの勢力との均衡の中で一時は独立を解放しますけれども、主イエスが来られた時代にはすでにローマ帝国の支配をしたりあります。自分たちで自分たちの国を治めることはできないというのがどれほどの苦難か、現在の私たち日本に暮らす者の中でそのような苦難を知る者は少ないといえば少ないですし、なお集中的にそのような苦難の中にある人たちであることも確かでありましょう。その後ローマ帝国の支配に反抗して、彼らはエルサレム戦において立てこもりましたけれども、神殿をしない世界中に散らされていきます。ディアスポラというような形ですけれども、そのような中でさまざまなユダヤ人迫害を経験いたします。時代が下がれば東欧中心にプログラムという言葉でしょうし、さらに70年前のあのドイツではホロコーストという形に入ります。それでもなお彼らはその苦難の中でただ神様だけが安心して眠りを与え、確かに住む場所を与えてくださる方だという信頼を揺るがせにいたしませんでした。自分たちの正しさはただ神のみが認めてくださるのだという点に立つことが揺るぎませんでした。この揺るがない思いの中で彼らは厳しい神様の裁きの言葉をこの詩編でも聞いています。人の位をいつまで私の名誉を恥ずかしみにさらすのか、無駄しさ偽りを求めるのか、神様の恵みを私たちが知っていても なお私たちは虚しいこと、偽り、それを求める、そういう場合があるのだ。なおこの世のさまざまな繁栄、そういうことからを求める、なお知りたいことではなく自分の力を誇示するというか偽りの中に生きる、そういうことがある。しかし主なる神様は全てをご存知である。主なる神様こそが苦難を解き放ってくださる。そのことを知る者たちに次のように語りかけられています。主の慈しみに生きる人を主は見上げて呼び求める声を聞いてくださると知れという。ただ主の身が安心した眠りが宿る場所を与えてくださる、その主の慈しみに生きるしかない。そのことを主は正しく見分けておられる。だからこそおののいて罪を離れよ、横たわった希望を自ら心と語り、そして沈黙に入れと言われている。私たちは死を呼び求めるとき、死の御前に立つときに自らの心と語り、そして沈黙に入ること、何事か成し遂げようとし、なお苦難の中で生きる、そういう事柄をも受け入れていくことが求められているのだと思う。今朝は何気なくテレビの番組を見ていたんですけれども、心理カウンセラーの方が出ておられました。スポーツ選手でですね、さまざまな心理面のアドバイスをなさる、そういう方です。で、本当に今のストレス社会という形で、先ほど見ましたけれども、この状況の中でですね、人生のさまざまなことが起こっているだけじゃなくて、社会全体がストレスがかかってくる、思うようにいかないし、不安に思うようなことも次々に起こるし、そういう社会の中で生きていくときにですね、いろんなことを言われてたんですけれども、そういうストレスを感じている自分にストレスを感じないようにということが言われています。当然うまくいかないし、祈っても祈っても聞かれない。しかしそれもまた当然の事柄ではないのかという事柄であります。殺しはふさわしい捧げ物を捧げて主により頼めと進めています。私たちは神様に帰り見ていただくようなふさわしい捧げ物が本当にできるだろうかと思います。どうしたら神様を揺り動かすことができるんだろうか、主の信頼に生きることができるんだろうかと思います。その時に思い起こしていただきたい。すでにこのふさわしい捧げ物は捧げられているのです。私たちを苦難から解き放し、そして安心した眠りと宿りを与えるためにこそ、私たちの主イエス・キリストはこの世に来てくださった。自らを神様への捧げ物として、その命を十字架の上に捧げてくださった。このふさわしい捧げ物はすでに捧げられている。 だからこそ私たちは平和のうちに身を伝え、眠ることも死に宿ることもできるようになる。それが白い救いに預かったもののね。なお、しかし死はそのような者たちを言おうとめるとおり答えてくださらないのだ。恵みを示すものがあろうかという問いがあるだろう。そういう時にこのエフェソ書の中では、しかし私たちが歩んだりして死によって形作られていくのだということを語っています。本当に宿る場所も、本当に安心して眠ることができることも知らない、そういう私たちの生活は変えられていくのだ、そう語られています。殺しの中では、死を私たちに顔の光を向けてくださいと、そう語られています。光が照らすときに、そこではさまざまな闇に隠されていたものが明らかになります。だからこそ神様に頼らないというのは罪すらも明らかになり、その罪から離れることができます。光はなお歩むべき道を指し示すこともできます。そこには何が待っているのか、そのことも御顔の光は私たちに明らかにするでありましょう。詩編は、人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜びますと言っています。収穫に至るまで種をまき、それを手入れをする、それは木々のロープに満ちたそのような日々ではありますけれども、そこではなおその実の収穫の時の喜び、それがその農家を支えることになります。御顔の光に照らされた時、私たちは何が待っているのかということをも知ることができます。やがてはこれを生きる苦難、そこから主は解き放ってください。主はやがてご自分の計画の中で憐れんで私たちの祈りを聞いてくださる時を支えていてください。もし聞いてくださらないとしても、またそのことを通し私たちはいよいよ自らの罪を離れ、主のものとなっていく、そのような歩みを歩んでいくことはできるようになる。その未来を望んで、ブドウや麦の収穫になさる喜びを主が与えてくださる、そのような祈りを捧げることも許せてくれるのだと。私たちは未来を望み、苦難に耐え、そして主が聞いてくださる時まで呼び求める私に応えてください。私の正しさを認めてください。苦難から解き放ってくださいと祈り続けていく、そのような道に召されています。この詩編を読みながら、私自身がどれほど祈りの生活をなしてきただろうかという具合に思わせられています。この島田教会の代理に宮本義弘先生がついてくださいました。宮本先生はですね、御言葉が 響き渡る教訓にしたいっていうか特異調として考えておられます。そういうことで、まあ、なかなかご覧になる方は少ないと思うんですけれども、毎週沼津教会でも発行しておられる多分ハガキ通信っていうものをですね、教区のホームページに載せておられます。でそこでは本当に宮本先生がですね、さまざまな関係、沼津教会の関係者の方、大のいくつかしておられますね、大の教会の関係者の方、一人一人覚えてですね、祈ることを絶やしておられないというふうに書いておられます。その中に石原教会の皆さんのことも入れてくださるようになったというようなことを幸福の中でありました。どれほどの時間祈りっていうことがあるのに宮本先生がですね、日々の生活の中で成しておられるだろうかというふうに思います。考えてみればお取り合いの祈りの足りないものですけれども、お隣韓国の教会っていうのは本当に祈ること、時間をとってですね祈ることを牧師になる者たちに教えているんだって話を聞いたことがあります。今度も帰ってこられるんですけれども、韓国の神学校で講師をしておられた日本人の、私の後輩になる牧師がいるんですけれども、とにかく神学校でですね、新学生一人に4時間閉じ込めて、とにかくその時間ただ祈れっていうようなことをなす、ある、まあ、なかなか私たちも出ました新学校では聖書を読むこと、さまざまな事柄についてはですけれども、そういう実践的な訓練はなかなか足りてないかなという場合もあります。皆さんどうですかね、4時間ひたすら祈るっていうようなことがおできになるだろうか。宮本先生みたいにですね、一人一人の関係者も300人近い方一人一人を思い浮かべながらということはできると思いますけれども、なかなか無理かなというふうに思うんですけれども、ただそうやって思い起こしたことでは、聖書の言葉一つ一つを祈りに変えていくというようなことはできるんじゃないか。そうした時に例えば4時間、この忙しい皆さんにそれだけのことが進めるということはできないですけれども、しかし本当にこの例えば支援のこの4点一つ一つのことを自分の祈りとして祈っていく、そうすることでどれだけの時間祈りの時間というようなことが確保していくことができるんだろうかと思いますし、そういう祈りを重ねていく、そういう事柄の中でまたここで語られているようなふさわしい捧げ物を捧げて死によりたまう、そういう信仰祈りを死に捧げて、そのことをもっと本当に死によりたまんでいく、そういう信仰が私たちの中で形作られていくのではないかと思わせられています。主は今日も御言葉の光をもって私たちを照らしていてください。主よ、私たちに光の光を向けてください。そうです、今日も私は御言葉を持って私たちに安心した眠りと宿る確かな場所はここにあるのだ。すでに主イエスキリストはご自分をふさわしい捧げ物として捧げてくださっているのだ。その恵みを思い起こすようにと私たちを招いていてください。さまざまな苦難、さまざまなストレスが私たちにのしかかってまいります。不安と悩みの多いそのような人生を私たちは歩まざるを得ません。時に主は答えてくださらないそのようなこともありますけれども、そのような中でこそ私たちはただ知るより頼む、そのような一人一人として成長されていくのだ。そう御言葉からご一緒に聞いて、これからも 御言葉を聞き続ける、そういう生活は、その御言葉を祈りに変え、主により頼む、そういう私たちの一歩一歩を重ねてまいりたい、そのように願わされております。お祈りをいたします。天の父なる神様、さまざまな苦難と、また不安と悩みの中で私たちは歩んでおります。どうか私たちの祈りをお聞き取りください。私たちに喜びをお与えください。私たちが安心して眠り、確かにあなたに宿ることができますように、私たちを憐んで、私たちの祈りをお聞きください。祈りが聞かれない時にも、だからこそ私たちは主イエスキリストの恵みを思い、私たちを愛してくださっているあなたの愛を思い起こしつつ歩んでいくことができます。私たちはただあなたにより頼むものとして歩んでいくことができますように、ますますお導きください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌509番。 します。お立ちの父なる神様、一週間の旅路を守られまして、誠実兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げることができました。御言葉を心より感謝いたします。風が吹き込まず、神様からの風を受けつつ、復活の主が今も共にいてくださいますことを信じ、日々を確かに歩むことができますように、強めに知ってください。あなたの御顔の光の中で守られ、祈りつつ歩むことができますように助けてください。平和生の方々がここまで礼拝を捧げました。どうぞこれからの学校生活をお守りください。一人一人の健康をお支えください。島根教会をお守りください。牧師先生証言の道があなたによって確かに示され、私たちが正しく受け止めることができますように、助けに導いてください。ただいま捧げました献金、あなたの御用のためにお持ちください。この一言のお祈りをイエス・キリストの名を通し御前に捧げいたします。アーメン。
正面27番、続けて本部先生に祝福をしていただきます。
聖霊の交わりがあなたが大地層とともに常しえまで豊かにありますように。アーメン。
来週5月16日は静岡協会協力講師の橋本勝彦先生のお話を伺います。そして宮本吉弘新宮寺協会のお意見がここに書かれております。今月は13日の木曜日と21日の金曜日、28日の金曜日午前10時30分からです。もう何回から続けているんですけれども、ちょっと人数が少ないものですから、ぜひ皆さんご希望をつけていらしてください。地面の学びと、それから教会に一人一人も名前を挙げて祈っております。どうぞ皆さん来てくださいますようにお願いいたします。それから同一自己物協会を毎週土曜日午前9時からやっております。特に牧師証言に向けてお祈りくださいますようにお願いいたします。礼拝ではマスクの着用、賛美歌は一番いいです。手洗い、消毒をしてください。窓を取り出すの開放で礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。これで礼拝を終わります。
はい。